昨日ふと思ったんですけども、あのダムマニアの人っているじゃないですか。いるんですよ。あれ1年ぐらい前から僕テレビでちょっと見ててですね、あすごいなと思ったことがあって、全国にはですねそのダムマニアという言われる人が、まあ、いまして、そのダムが大好きなんですよね。ダムの種類とかこの工法とか、まあ、そういう風なこともあと何て言うんでしょう、ダムのその景色とかあと放水シーンとかね、こうダムが大好きな人が、まあ、世の中に結構たくさんいるみたいで、であれ確かね黒四ダムの方だったと思うんですけども、クロヨンダムの方のあのダムが有名なんですけどね、ダムマニアの人が結構来るらしいんですよ。でその近隣の町の喫茶店とか、まあ、食堂ですよね、が何店舗か、まあ、会議をしまして、で何かちょっと商品、ダムにまつわる商品を提供しましょうということですね、作り出したものがありまして、何かと申しますとダムカレーというね、ダムってね僕はあんまりこう綺麗なイメージがないんですけど、地元にも実は家の下がダムでですね、なんかいつも濁ってるというか、一昔前はこう赤潮ですよね、プランクトンが大発生したりとかですね、水が引くとですねなんか匂いがしたりとかっていう、あんまりねこう綺麗なイメージがないんですけども、そのまあ、ダムマニアにとってはね、まあ、そういう風なのも含めておそらくダムが好きなんでしょうね。でその、まあ、近隣の町の、その作ったダムカレーなんですけども、まあ、何がダムカレーなんかと言いますと、その形なんですよ。形というか盛り付け方なんですよ。カレーのルーがダムの水ですよね、はい、でご飯がそのせき止めてるダム本体で、下流の方にこうちょっとサラダがあったりとかですねしてるわけですよ。で ルーにはですね、その船に見立ててなんかゆで卵とかなんかそういう風なトッピングをまあ乗せてダムカレーということで売り出しておったんですけども、かなりそのダムカレーねよく売れるという、話をまあしておりましてですね、はい、なんかいいところに目をつけたなと思いまして、そういう風にして、ね、観光に来る人がいるんですよね。でその考えたんですけども、吊り橋マニアの人っておるんかなとふと思ったんですよね。吊り橋マニア、まあ、多分ねダムマニアがいればおるでしょう。橋マニアもおると思うんですけども、あこれうるさいな、吊り橋マニアもいてもおかしくないと思うんですわ。でこの今僕仕事してるところが、奈良県の十津川村というところに今ちょうどいるんですけども、ここにたくさん吊り橋あるんですよ。全部数えたことないんですけども、結構な数あるんですよ。10個どころじゃないですよ、何十個もあるんですわ、で以前ね、それも確かに3年ほど前の話なんですけども、テレビ放送されたんですよ。この吊り橋を全部制覇するぞ言うてチュートリアルの、2人が来たんです。福田と徳井ですね、この2人がですね、1日でまあ、2班に分かれて、北と南に分かれてですよ、1日で十津川村の吊り橋を全部渡ってしまおうというような、まあそういう企画をですね、まあ実施したわけです。ところがですね、ここねめちゃめちゃ広いんですよ。日本一面積の広い村なんですよね。で村の中にある吊り橋の数もねおそらくね日本一だと思うんです。まあ多分そうなるでしょうね、推測ですけども、 でもその日本一広い村ですから、面積で言えばですね、東京都、23区ですか、東京都と同等の広さを持ってるんですよね、かなり広いんですよ。でその広い中をですね、北から南全部ね1日で回るなんて無理なんです、無理なんですわ。で吊り橋のある場所といえば、まあ十津川にはですねメインの、まあ、新宮川とか十津川といわれるメインの川が流れてまして、その大きな川にも吊り橋は渡ってるんですけども、ほとんどがですね支流にあるんですよ。支流江田線ですよね、ちょっとそれたところにありますんで、全て制覇しようと思えばかなり走らないと、いけないということになるんですよね。で何十個もありますから。でそういう、まあそれはテレビ撮影に来た話なんですけども、吊り橋のそのマニアの人、吊り橋が好きな人って絶対いると思うんで、そういう風な方にですね、ぜひともですね、こちらの十津川村の方に足を運んでいただきたいなと思いまして、一回その吊り橋をですね、全てですよ、一個一個、場所の説明とそれと動画を撮ってみようかなとふと思ったんですね。で そういうふうなふと思ったことですからね、ちょろっとツイートしてみましたらご意見いただいたんですよ。それはいいところに目をつけているというような、形でですね、でさらにですよ、旅行雑誌とかですね、まあ、そういうふうなところとコラボしてですね、その画像をですね DVD にして、プラスアルファ、割引券ですよね、例えばその温泉の割引券とか、あとバスの、バスで来るのはちょっとね、バスで吊り橋回るの難しいですけども、まあ、メインの吊り橋いくつか行こうもたら行けますから、まあ、そういう風な、ところとコラボをしてですよ、まあ、商品として出すこともできるんじゃないかみたいな意見をいただきまして、非常にね、ありがたかったですね。自分ではなかなかそこまでは考えつかないところまでですね、やはり考えていただいたんで、あ、なるほどねと、すごく感心しました。まあそんなこんなで、ダムじゃないダムマニアじゃない、吊り橋の好きな方にですね、これは非常にいい情報源になるんじゃないかと思いまして、一度出かけてですよ、あちこちちょっと撮ってみようかなと思ったんですね。ただですね、これは僕ラッキーなことにですね、ラッキーというか、まあ、仕事の合間にできるんですよ、仕事の合間というのも、あちこち十津川中僕往診で回ってますんで、新旧の仕事してましてね、十津川中回ってまして、道のほとりに吊り橋があるんですわ。そこをねシャーッと、カメラを持っていって、映せばいいだけですんで、ただですね、未開の地もあるんですよ、行ってないとこもあるんですよ。で聞くところによりますと、相当山奥の中にも吊り橋が存在していると、いうことなんで、これはちょっと気合を入れていかないな、いかないと、時間をきちっと取っていかないといけないなという状況なんですね。まあ休みの日などを利用してですね、ちょっと足を運んでみたいなと思ってるんですけども、簡単に言ってるんですけど、もしかすると相当歩かないといけないとか、相当山奥の奥地まで行かないといけないとかね、そういうちょっと大変なところももしかしたらあるかもしれないんで、まあけどね、一度決めてしまえば全部制覇したいじゃないですか。十津川村のその、吊り橋動画集みたいなのね、ちょっとね作ってみたくなったんですよ。まあやってみようかなと思います。そもそもですね、この吊り橋っていうのはもともとね 戸塚は、まあ、どこも田舎もそうなんだと思うんですけど、丸木橋だったんですよね。川を渡す言うたら木でつぶって、丸太をまあ言えば渡して何本か渡してですよ、そこを歩いておったんですけどもね、増水した時にその橋が流されてしまうんですよ。で流されてしまうので、それでまあ開発されたのが今度は、人力ロープウェイですよ。人力ロープウェイは野猿っていう名前なんですけど、これもねあちこちにあるんでね、これ野猿マニアにはちょっとまたこれね朗報かもしれないですけどあの野猿ってあるんです、こうロープウェイですわ。自分であのカゴのようなものに乗ってですよ、自分でその紐を引っ張って川を渡る、対岸まで渡るという、そういうツールがあるんですよ。ちょっと体力いるんですけどね、これね増水しても大丈夫なんです。空中浮いてますからね。ただ難点がありまして、重い荷物を運べないんですよ。大きな荷物とかね、もうあの冷蔵庫とか無理ですよ。はい、まあ生活でね今現在使ってる方はいないですね。さすがにいないですわ。生活でねその吊り橋を使ってる、あ吊り橋じゃない、生活で野猿を使ってるという方は今現在、僕の知ってる範疇ではいないです。おそらくいないと思いますけど、ほんのね数十年前まではこれ普通に使ってましたからね。まあ、あと山仕事でどうしても川を渡らないといけないという時にはこの野猿が大活躍したんですよね。大掛かりな工事をせずですよ、対岸にロープを渡して、まあ、そこに滑車のついた野猿を設置すれば簡単にまあ向こうまでを渡れると。で増水した後ですね、増水が引くまで待たないといけないんですけども、まあ、その必要がないということで非常にまあ便利な、生活道具だったと思うんですね。で、大掛かりなものとしてはその結局吊り橋になったわけなんですけども、吊り橋はやはり大きな荷物も渡すことができますし、渡ろうと思えば、単車バイクですね、バイクも渡れますよ。カブぐらいだったらね、実際にあのバイクで地元の人は走ってます、はい、あの観光客の人が走るのは禁止されてるんですけども、地元の人が生活で使う上ではバイクで吊り橋を渡ってもいいということになってるんですよ、ね、結構ね、観光客の方はですね歩いてると後ろからね単車で走ってくるとびっくりされるんですけども、まあまあそういうふうなことも、できるぐらい、まあ、キャパが大きいということなんですね、はい、あ小型のやつはねちょっとやめておいた方がいいかもしれないですけどね。でまあまあ丸木橋からそういう野猿とかで最終的にまあ吊り橋になったわけですよね。でメンテナンスがね結構ねこれ必要でですね、歩くところに板を張っとるんですよ。板ですからやっぱ劣化してくるじゃないですか、はい、で劣化してしまうと、どうしてもですね、割れてしまいますんでね、割れてですね大きな穴が開けばですねもう真っ逆さまですよ。そうならないように時々メンテナンスをしないといけないと、板を張り替えないといけないですね。一度ねその作業を見たことあるんですけども、結構ね、スリリングなところで作業されてますわ。釘など一切使わずねこう鉄線ですか、ワイヤーみたいなのをですねこう十字にかけて、板に穴を開けてですねそれを巧みにですねこうつなぎを合わせると、少し遊びがあるというか、うん、そういう風な構造に、しとかないとやはり割れたりしたら危ないですからね、はい。今までですねこの吊り橋が、まあ、人が渡っててこうブチ切れて落ちたとかいう話聞いたことないですけどね、 海外ではねある事故あったみたいですけども、こういうあのうちの戸塚村の方でですね、これ、安全に作られているようで、今のところ切れてですね落ちたという話は、聞いたことはありませんね、まあですから、まあ、そのような動画をですね紹介して、少し興味を持ってもらってですね、実際にこれ来ていただきたいんですよね。動画では伝わらない部分があって、あこんなところもあるんだというきっかけですよね、こんなところもあるからちょっとついでに行ってみようかなとか、そのような、まあ、きっかけになってくれたらいいかなと思っておるんです。まあですから徐々に、アップロードですね、編集しながら重ねていきまして、まあ、どのぐらいになるかちょっと分かんないんですけども、一回チャレンジしてみようかなと思います。諦めてしまったらすみません。ということで雑談の方終わりたいと思います。さて次はですね、鍼灸にまつわる、鍼灸にまつわるお話としまして、東洋医学のですね、熱傷と乾傷、この熱ですよ、熱いという字、あと寒は、寒いという字を書くんですけど、ちょうどね今ね寒い季節じゃないですか。もうそろそろ節分に来るんですけども、非常にですね、体がですね冷えたりする方が多いんですよ。で人ってですね、冷えやすいタイプの人と、あと暑がりな人とですね、これどちらかのタイプに分かれることが結構多いと思うんですよね。暑がりの人ってすごいですよね。真冬でも窓開けて車運転してる人いますね。僕がね学生の頃なんですけど、先生一人ね、車で僕ら学校行ってたんですけどね、 前の車学校の、教員だったんですけども、その先生非常に暑がりでですね、いつもね汗かいてるんですよ。真冬のね寒い時ですね、運転席の窓フルオープンしてましたからね、すごいですね。これも熱傷ですよね。そういう冷えやすい、あと暑がりな人、まあ、こういう風なタイプにね結構分かれることがまあ多くて、でこの東洋医学という観点ではですね、この証っていうのを立てるんですよ。証拠の証ですわ。まあいわゆる、なんて言うんでしょう、タイプ分けをするんですよね。で冷えてる人を寒症の人、暑がりやこう熱がこもってるような人、こういう風な人を、熱症という風に、まあ、大きく分けてしまうんですよね。なんかこう陰陽の世界とか聞いたことないですか。この世の中のものは陰と陽の2つに分かれるという風なところら辺が極端な感じがするんですけども、まあ、実際にこの人に当てはめていくとね面白いんですよ結構。あこの人は寒の人なのか熱の人なのか、結構ね当てはまっていくんですよね。まずですね、そしたら寒症についてなんですけども、こういう方って、まあ、寒がりな部分もあるんですけども、逆にですねこう冷たいものをこう飲んだりとか、あと食べたり、した結果寒になってしまう、体が冷え切ってしまうっていう人もいるんですよね。でそもそもですねこの体で熱を作る力が非常に弱いとか、なんかこうエネルギー不足というかね、そういう風な人ですね、もうあったかい物飲み物を とにかく好んでですね、もう手先が冷えるタイプで、トイレもですね、まあ、非常に近くてすぐ下痢を起こしたりとか、こうとにかくですねこの体がこう体をこうが冷えてしまうのがもう嫌なタイプの人はですね、
で顔色がこうちょっと白いとかですよ、まあ、こういう風な、タイプの人がこの干渉の人ですね。でそのこの干渉っていう状態の人をさらにですね、分けますとですね、干実症と干拒症というふうに分けることができるんですね。干実干拒、この2つに分けてみますと、この前者はですね、一番最初に言いましたように、まあ、積極的にこう冷たいものをこう食べてですね、どんどんどんどん体が冷え切ってしまって変調をきたしているというふうな方ですね。これも生活習慣の悪い人ですよね。実は元気なのに、体を冷やしてしまうと、これ肝実症と言われております。で逆にですね、もう本当にも体力がなくて、極度の冷え症でですね、もう体温を作るエネルギーがないというふうな人を肝拒症というふうに言ったりします。もうエネルギー乏しいんですよね。これで逆にですよ、今度ですね、熱症、熱の方、これはもう汗っかきでですね、喉が渇いて、こう冷たい飲み物がもう大好きタイプの人でですよ、もうこう手足がほてってるとか、でこう顔が赤くなってるとか、あとね、体臭が臭い強い人、これをまあ熱症というふうに言うんですよね。冷たいものを飲む、温かいものを飲むだけでもうこれ分かれてしまうんですけども、まあ肝と熱に分けると、冷たいものを好んで飲む人は熱のタイプの人だということなんですね。でこの熱症の人にもこの実と虚ですね、実熱とか、虚症、虚症という、風に分かれるんですけども、この前者の場合はですね、元気だけど体内に熱がこもっていて、こうなんかもう興奮しやすくてですね、こう熱っぽくなるタイプ、逆にこの後者の巨匠の方は体力が本当なくてですね、こう熱を冷ます力が逆にもないんですよ。熱を冷ます力がないので、こうなんかこうポワーッとのぼせてるようなタイプと、時々ね、あの更年期障害の方なんかで見られますよ。こうポワーっとこう、ね、熱っぽいんだけど、冬でもね、熱っぽいんやけど、こうのぼせるようなタイプの人、これはですね、この熱を下げるですね、力がなくなってるというふうに言うんですよね。はい。でこのまあ肝と熱ですね、この双方のバランスがですね、しっかり取れてる人、まあ、こういうふうな人が健康体と言えるわけですよね。でこういうふうに考えるとですよ、自分は大体どのタイプの人だろうかということが、まあ、ある程度、分かってくると、さらにですね、東洋学ではもうここから、気血心液といった気血とかね、心液という概念があるんですけども、それが体の中からどういうふうに巡って、いって、ちゃんとこう巡っていないような場所をですね、理由を突き詰めていくというようなことをしていくんですけども、これは一般の人にちょっと分かりづらいんで、これも置いときましょう。はい。で僕の場合、自分のことをちょっと考えてみたらですね、寒いのめっちゃ苦手なんですよ。まあ、苦手というか、体自体はね割と元気なんですけど、なんかこう寒くなるとですね、背中が痛くなったりとか、少し作業しただけでね、結構背中にすぐこう疲れが溜まるというか、痛くなるんですね、硬くなるんですよ、筋肉。あとこう手足がめっちゃ冷えるんですね。で便秘もまあ起こったりすると、で寒い時期ですね、今の時期にもかかわらずですよ、冷たい飲み物を結構飲むんですよ。ビールとか、あと焼酎ロックとかやってしまうんですね。これね、あんま良くないとは思いつつですよ、あれだったんですけども、最近ちょっとねお湯割りを飲むように、なりましたね。はい。まあまあ、まあ、そう考えると、まあ、僕はもう肝の部類なんですよ、寒い方の部類、 干渉のぶりで、まあ、冷たいものを結構好んで飲んでましたんで、まあ、それまでは柑橘の方に入るんじゃないかと、まあ、推測されるんですよね。はい、まあ体調のね、体調不良が特になければ、うん、そんなに気にすることはないんですけども、僕の場合はですね、これ今までなかった便秘が起こったんですね、この寒い時期に。今まで全然そんなこと起こらなかったのに、お正月前ぐらいからですね、便秘になってですね、なかなかちょっと出ないっていう状態がまあ続いとったんですよ。これは良くないなと思ってたんですね。ですからね、この生活上の改善点をですね、まあ見出していかないといけないということで、やっぱり冷たいものは飲んだらダメですよね。冷たいものは飲まないようにして、まあできたらなるべくぬくいものを、飲むようにしましょう。で、手足が冷たいので、やっぱり手足よくぬくめるようにということですね。お風呂の中で、湯船に浸かりまして、こう手のひらなんかこうグーパーグーパーすると結構ね、ぬくものに時間かかるんですよ。体全体はね暖かくなるんですけど、この末梢血管ってなかなかこう、ぬくもりづらいのか、まあ、手先っていうのはなかなかぬくもりづらいもんでですね、まあ、手足をやっぱりよく温めないといけないなと。それと、まあ、自分で鍼灸治療もできますんで、温灸をねちょっとやってみようかなと。でこれはね、血の巡りをまあ良くするようなところら辺にまあ針をするなど、ちょっと、ね、お腹をぬくめるなど、お灸をちょっとするなど、ちょっとやってみたんですね。でするとですね、この便秘についてはですね、お腹にこの自分でお灸を据えたんですよ。透熱灸というお灸をね、何回も何回も据えたんですね。そうしたらかなり改善されました。はい、で焼酎もお湯割りにするようにしました。ビールはねちょっとね、最初の一杯だけはねやっぱり冷たいやつ飲んでしまいますよね。美味しいですから、けどなるべくその2杯目からはあったかい、最初からあったかいの飲んどけっていう話なんですけど、ビールやめられへんのですわ。はあ、まああまりね、一気にやめてしまうとこれストレスに なってしまいますからとか言いながらね、でまあ、手足をぬくめるのにはやはり温泉がいいですよね。温泉に行って時々行くようにしております。1週間に1回はだいたい入るようにしております。だから、そうこうしているうちにですね、その背中の痛みとかですね、ぬくめるとですね非常に良くなるんですよ。まあまあそのような観点でですね、西洋医学ではこういう見方はしないんですよ、まあ、体冷えてるなっていうのは言うんですけども、こうお灸をしたりとかね、あとこう、まあ、生活指導の中ではねよく似たような、まあ、その辺の共通点はねもちろんあると思うんですけども、まあ、けどこう一つね、自分の体を考察してみて、でこう生活改善をですね、こう東洋医学的に見てですよ、こう変えていくと、生活のその自分が悪いと思ったことをですね、もう変えていきますと、これ絶対病気の予防にはなると思うんですね。ですからこう自分がまあ東洋医学でいうどのタイプなのかっていうのをですね、まず簡単にですね、分かっていただければ少しですね健康に気を配ることになるんじゃないかなと思うんですね。で冷えるタイプなのか、今日はですよ、はい、冷えるタイプなのか、それか、熱がこもってるとか熱のタイプなのか、これをねちょっとねどちらかね判断してほしいんですよ、もう寒いのにね車窓開けて走ってる人はもう完全熱の人ですよあれにはちょっと驚かされましたけど、はあ、その先生めっちゃ汗かいてましたからね、今でも覚えてます、はあ、いい先生でしたけど。で、まあ よくわからないね場合もあると思うんですわ。こう冷えるんだけども、うん、こう体がこうほてるとか、うん、あとこう暑いんだけどもこう体が、手足が冷えて体がこう日内変動があるとかね、はい、こういう方も結構いらっしゃると思うんで、よくわからない場合はまたぜひともお尋ねいただければなと思います。あの東洋学をよく知ってはる、鍼灸治療をしてる先生だったら、例えばですね、脈を取ってみたりとか、あと下ベロを下ベロ見せてみてと言われて下ベロを見てですとかですね、あとまあ体をあちこち押さえて観察してお腹の、触診をしてですね、まあ総合的に判断していただけると思うんで、そういう場合にはこのような治療をしていけば改善されていくんじゃないかということがですね、こう賞を立てていただけるということになりますので、まあ、詳しい先生近くにいれば聞いてもらったらいいと思いますし、僕の場合はですね、広く浅くしかちょっとね、知りませんのでね、答えれる部分は答えられますけども、わからない部分につきましてはですね、ちょっと詳しい先生に電話して聞きますから、はい、それはそれでちゃんと受け答えができるようにしたいと思います。はい、ということで今日はですね、東洋学の話、熱っぽくなる人、冷たくなる人、熱症感症ですね、その話をさせていただきました。さてまとめたいと思います。今日はですね、吊り橋の話、ダムマニアの話からですね、吊り橋の話に行ってですね、吊り橋の動画を撮ってみるぞみたいな、ちょっと変な挑戦をですね、お話しさせてもらって、で東洋医学の肝、熱という、とこですね、その辺をちょっとお話しさせてもらいました。全然ね話題がですね、180度違う話題なんですけども、いかがだったでしょうか。こんな感じでまたやっていきたいと思いますので、はい、ですね、次回何にしようかな。次回はまだ、まあ、雑談はその時の適当な話というか、気づいたことをですね走りながら適当に撮ってますんで、トピックはまあメインとなるお話ですよね、その辺は一応軽く下調べはしておるつもりでございます。ただですね、かなり浅い下調べでして、まあ、もう少しですねきちっと勉強してお伝えできればいいんですけど、何卒ちょっとなんせ時間がなかなかないですから、仕事の合間とか、キャンセル食らった時ですねに車を止めてですねちょっとお話したりとかしてるもんですんで、結構ねこの話題ですね、あれこれ、少しだけでも調べるというのは自分自身もすごく勉強になってるんですよ。今までちょっと奥深く考えなかったところをもう一つ奥にちょっと見てみようかなというようなことをするようになったのでですね、まあまだまだ学べる年齢かなと。まあそうですね、まだ治療家としてはですね一発ですよ、まだまだ、まあ一生涯ですねやっていきたいと思ってますんでね、これからですね、油を塗りつつですねテカっていこうかなと思ってます。はい、どんどんテカリ具合をですね、テカテカになっていくぐらいですね、油が乗っていけるようにですねしていきたいと、はい、思います。で次回のお話はそうですね、やっぱりなんかね体に関することがいいですよね。最近よくですね相談される
治療も多いんですけども、頭痛ですよね。頭痛といっても、神経痛のタイプの頭痛ですね。首から、まあ、頭の表面を支配する、まあ、神経がねあるんですけども、まあ、その辺が由来のこう頭痛ですよね。まあ、これに対する対処法とかをちょっと説明できたらなと思います。それちょっとまた調べておさらいして、いつも針をポンポンと打ってですね、ここはこういう筋肉があって、この辺が痛なったのはこういう理由なんだよということを説明して、このようなストレッチをしたらいいと、ね、普段はこういうことに気をつけなさいということをパパパッと説明してるんですけども、いざですねこうやって話すとなりますと、少しやっぱり、調べてですね、分かりやすいように説明しないと、いつもね患者さんの場合だったらですね、こう、僕がこういう風にするということを 見せたりとか、実際に、手を加えてやる動作が多いんで非常に、まあ、伝わりやすいんですけども、まあ、ポッドキャストの場合はですね、本当に伝えるのが難しいんで、なるべく分かりやすいように、説明できるように努力したいなと思います。はい、それでは皆様さようなら。